はい、皆さんこんばんは。手相家の天童康之です。さてね、3連休の夜なんですけども、いかがお過ごしでしょうか。自分はですね、今日はですね、東京からお届けしておりまして、と言ったらちょっとね、聞こえというか格好はいいんですけど、単純に今日ね、東京出張に来ておりまして、その初日なんですけども、滞在中のですね、ホテルで収録しております。でね、今日ね、このホテルがですね、鑑定場所が今回新宿を選んだんですけど、なぜか今までなんとなく選んできたスペースが、結構過去ね、数年前なんですけど、新宿のある場所を使ってまして、で特に理由はないんですけど、なんとなく新宿をね、今回も選んだんですけども、でその鑑定場所から、まあ、なるべく近いホテルで、今回3日間の鑑定なので、まあ、なるべく安いところをと思って探して決めたホテルがですね、新宿歌舞伎町ど真ん中でして、いや、さっきですね、ちょっと向かいのコンビニがあるんですけど、ちょっとビールとですね、おつまみを買ってきたんですけども、そしたらさっき早い時間に夕飯を買いに行った時には、そんなこうお客様、まあ普通の方々が多かったんですけど、さっきね、行ってみたら、おー、なかなか、これが新宿歌舞伎町かっていうね、感じのね、人たちでしたね。で、今日ちなみに部屋番号が1111で、ゾロ目だったんですよ。おーと思って。で、今日ですね、行きの新幹線道中でもちょっとあることで1111のゾロ目を見ることがありまして、今日2回ね、1111を見たので、ちょっとこれは何かね、いい感じたのかなと思ってるんですけども、はい。さてですね、今日のテーマは、自分にできることが見えてこない理由というお話をしてみたいと思います。この番組は自分の可能性に気づいて理想の未来を実現していくヒントをお届けしています。はい、というわけで今日のテーマですね、自分にできることが見えてこない理由。これはですね、まあ、このテーマに今日しようと思ったのが、今日の鑑定のお客様でですね、まさにこの話が出たからというのが一番大きいんですけども、じゃあその理由、見えてこない理由ですね、これはまずそこからお伝えすると、そこに意識が向いてないから、そこに意識が向いてないから、はい、というこれがですね、その自分のこうやりたいこと、いや、できることが見えてこない理由の最大の、仕組みなんですけども、でその今日のお客様のケースをですね、まあ、いつも通りちょっとね、プライバシーに配慮して、公開 OK というね、いただいてる方なので、ちょっとお話してみると、そのお客様はですね、初めての方だったんですけども、ちょっとですね、まあ、あるこう、まあ、自分のよく知ってるね、こう人間のつながりもあったりした方だったんですけど、でもお会いするのは初めて で鑑定のテーマ、状況がですね、まあ、女性の方なんですけども、40代の後半の方ですね。で今現状、生活お仕事はご結婚されてらっしゃって、ご主人の自営の会社の、まあ、事務計量されてると。でただその何かこうされていて、すごくこうご主人に頼りにすごくされてる感じでもないし、正直こう張り合いとかやりがいもそこまで、まあ、あるわけではないと。でもう一つが、家計のためにもうちょっと何か自分でこう仕事をやってこう稼ぐことも何かした方がいいのかなっていうふうに思われてる方だったんですけども、でその方のね、お話を聞きながら、手相で今後の可能性、何ができるか、何をしていくのがその方のね、こう本質素質を生かせることか、やりがいを持てることとかっていうのを読んでいくと、まあ、大きく2つこう今後の可能性、道というかが読めたんですけども、ちょっとその1つはあまりにこう具体的すぎるので、ちょっと今回はもう思い切って割愛するんですけども、でもう1つの方で、ちょっとこれは読めたというか、手相で流れと今後の未来でされていることのこう流れのパターンというかタイプと、その方の素質で見ていくと、あ、これおそらく、投資、株とか投資とかの資産運用関係だな、だろうかなって読めた流れがあったんですよ。で、ただ最初のお話ぶりから聞いても、今現状そういうことをされている感じではどうやらなかったんですね。で、それでその流れと素質から、これおそらくそういう投資関係かなっていうところで見てみたんですね。予測を立てて、でちょっとお聞きしてみたんですよ。まあ、こんな風にですね、まあ、自分の話から、最近ね、こう積み立てNISA、何でしたっけ、何かが変わって、非課税の何か年数でしたっけが変わって、でこれからちょっとね、うち天童家もやろうかなって思ってるんですけど、積み立てNISAとかされたりしますかってこう 振ってみたら、あ、ちょうどですね、本当に最近調べてましてとかだったかなっていうふうにおっしゃって、あ、じゃあこれは出そうで読めた予測は、まあ、間違ってはなさそうだな、なさそうだなっていうところで、あ、そうですか、じゃあこれはその先に積み立てNISAではなくてもそのものズバリ株か、もしくはちょっとこれ自分が知らない何か投資の方法か、これは手相の流れで出るんですけど、パターンとしてですね、将来的にこう何歳以降こういうことで収入を得てそうで、そのパターンが普通に労働収入ではなくてっていう流れの出方があるんですよ。でそれが読めたので、あ、おそらくこれは流れ上、流れ上というか出方上を見ていくと、まあ、時期としてはこれから数年後か、今から 1,2 年 2,3 年でそういうお金の勉強をよりされていって、その先に何かもう少しこう本格的なというか投資をされていくんじゃないかと、それでこう資産をこうね、増やしていくんじゃないかという流れが読めまして、でそれを聞かれたその方が、いや待てよ、順番違うな、うん、もう一個その前に自分がこんな風にもお聞きしたんですよ。最初の方、最初の方にもこうおっしゃっていただきましたけれども、何かこう家計のためにというだけも含だけだけじゃなくて、それも含めて何か自分で稼げるものなら稼いでみたいっていうお気持ちってありますかってお聞きしたら、いや、それは結構あるんですっておっしゃったんですね。で、それもあって、あ、じゃあこれは、おそらく、その、ご自分で、なんだろうな、こう、起業してとかいうよりは、なんか別で収入を、こう、何か増やしていく、収入というか、こう、資産、貯蓄を増やしていくパターンかなっていうので、そういうふうにお伝えしたのもあるんですけども、で、それをですね、その可能性をお客様にこうお伝えしてみたら、あ、何かこう、今聞いて、今まではその、あ、ここまでおっしゃってなかったんですけど、そこまでにこうアンテナ向いてなかったんですけど、今聞いてみて、あ、うん、やるなら株とかがやってみたいかなって思いますねっておっしゃったんですね。で、この時に本当に面白かったのが、そのお客様が以前のお仕事でとですね、その会社の会長さんか、本当にこう偉い方ですね、社長さんの上というか、会長さんから 何かの、ちょっとここね、若干あの記憶、お話を一部聞きそびれてしまって、若干うろ覚えなんですけども、こんな言葉をいただいたそうで、とですね、確かその会長さんが本当に何かいろんなことをすごくよく知ってらっしゃって、それでもってその女性がそれを何だろうな、純粋にこう不思議に思われて、聞かれたことだったと思うんですけども、なんでそんなにいろんなことを知ってらっしゃるんですかだったかな、ちょっとあのご本人違ったらすいません、あの、でそしたら会長さんから返ってきた言葉がとですね、意識しないと見えてこないんだよっていうだったかなと思うんですけど、確かこんな流れだったと思うんですけど、意識しないと見えてこないっておっしゃったっていう言葉をいただいたっていうお話を、まさにそのこの鑑定の会話のやり取りの中で言ってくださったんですよ。で、それを聞いて自分もまさにそのことはですね、こう今までの鑑定でも普段でもかなりこう思うことがあって、まさにそこだなと。で、その会長さんの会話の中でのことと今回のお客様のこう何ができるだろう、やりたい、何ができるかなとか、何がしたいのかなとか、自分を生かせることがなかなかわからないっていうのは、まあ、同じその論点ではなかったかもしれませんけど、でも根本としては一緒で、人間って当たり前なんですけど、自分がこう目が向いてないものとか意識が向いてないものって、なんていうかな、生きててその情報なり景色なりとか、なんていうかな、に触れてても脳内には入ってこないんですね。これもうめちゃくちゃ有名なその話でとですね、心理学っていうか、こう、まあ、コーチングとかそういうのを学ぶと大体出てくる例え、まあ、そういう本とか、そういう心理系とかの本で出てくる例えで、まあ、例えば一番多いのなんだろうな、うん、何種類かあるんですけど、一つはこう車を何か買おうと思ってこう何か車種を決めるとしますよね。で、その車種を買うと決めたその翌日からその車をやたら見るっていう、これはまあ本当にね、結構皆さんの中でも、ああ、はいはい、その例えねっていう方ってもう何割かな、わかんないですけど、いらっしゃると思うんですけども、まあ、自分もですね、うちの家が、まあ、娘の障害の関係でこう副車両と車椅子をそのままこう後ろからぶっ込みやすい車ってタイプがあるんですけども、 こうスロープが出てくるという。それで、トヨタのシエンタを買ったんですけど、前までは BM だったんですよ。でそこからシエンタに変えたんですけど、でシエンタにこう買い替えてから、買い替えてからか買うと決めた時からもうめちゃくちゃシエンタものすごい走ってることに気づいたんですよ。いや本当にもう気持ち悪いぐらいこう世の中シエンタしかない、まあ、ことはないんですけど、ものすごい台数のシエンタを 今でも日々見るんですけど、まあ、あの車は本当にすごい売れたので多分台数は多いんですけど、まあ、それ以上に、それ以上にじゃないわ、その前まで BM に乗ってた頃から本当この数年でまあシエンタ買い替えたんですけども、まあ、おそらくじゃなくて、そこから例えばまあ流行った売れたとかでまたこう世の中に走ってる台数が増えた可能性は、まあ、否めないんですけども、まあ、でもそんなにこの数年でなんだろうな、もう5倍10倍ぐらいにシエンタのね、その所有率っていうんですかね、増えたっていうとまあ考えにくい、ちょっとデータは知らないんですけど、のでだから BM に乗ってた頃からも絶対にシエンタってまあなんだろう、今の台数ぐらいかはちょっと実証できないですけど走ってたはずなんですね。まあ、というね、この例えはちょっとまあよく使われるやつなので、他にもいろんなねこう例えってあって、気になる方はとですね、どっちだったかな、スコトーマだったかな、そのコーチングとか心理学的なやつで言われるこう盲点、心理的盲点っていうんですけど、見えてるもの、目にしてるものでも人間がそこに意識が向いてない、向いてるもの、待てよ、そこに自分が意識が向いてるものの外にあるものは見えないっていうのが、これね、いろんなね、例えば YouTube でも映像のね、実験映像とかあるんですけど、これ多分ね、知ってる方も一部いらっしゃるかな。まあ、いろんなのあるんですけどね、よかったらね、調べていただいて。まあ、というわけで、ちょっとね、例えば長くなったんですけども、その人は意識してないものは見えてこない。だから、自分がやりたいこととか、できること、自分の可能性っていうのも、わからないときは、その何かその自分の可能性、とか向いてるものに目が意識がアンテナが向いてないんですね。だから見えてこない。で、その見えてこないっていうのは世の中生きてきてその分野というものだったり、何かワードとかなんかジャンルとかですね、分野ジャンル分野一緒かっていうのは何か多少見聞きしていてもこう自分ごととして入ってこない、こういうことなんですね。はい、というわけでですね、ちょっと普段よりね、鑑定じゃない、ごめんなさい、普段より収録がですね長くなったんですけど、今日はね、いろんなエピソードもあったのでちょっとお話してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。というわけで、あ、そうそう、もう一個ね、これ今締めようと思ったんですけども、今日ちょっとね、普段広島で喋ってるんですけど、ちょっと今日東京に来てですね、ね、1本2本ビールも入ってなかなかちょっといい気分で喋ってるんですけども、ちょっとこのままもう少し加えると、これはいつもですね、いつもかな、ブログとかですね、メルマガでですね、割とお伝えしていることだと思うんですけども、その見えてないもの、気づいてないもの、その意識が向いてないことっていうのも手相で見ると、これ手相じゃなくてもね、手相に出てるってことは、まあ手相に出てるけども手相だけが全てじゃないので、その方の中にあるもんだと思うんですけども、その方の今現状意識が向いてないことでも手相で見るとそれが読み取れる、読み取れてお伝えすると、あ、それ今聞いて、あ、なんかやってみたいなって思いますっていう、ってことは心が動いてるんですね。心が動いてるってことはきっとその方の中にはと眠ってた、潜んでたっていうことだと思うんですよ。これはね、よくねお伝えしてるワード表現なんですけども、自分の意識の外にあることも実は自分の中にある。これはですね、何度かね、何度かかな、この表現でねブログなり書いたことは多分あったと思うんですけども、ここにね非常につながってくることではあるんですけども、はい、というわけでね、ちょっとまだまだね続きそうではあるんですが、あんまり長くなってもあれなので、ひとまず今日はこのぐらいにしようと思うんですけども、はい、というわけでね、今日のテーマ結論としましては、自分のこうやりたいこと、できることが見えてこない理由っていうのは、その何かに意識が向いてないからというね、お話だったんですけども、いかがでしたでしょうか。はい、それではですね、今日はね、とりあえず以上になります。またお会いしましょう。おやすみなさい。